から頭の中に様々な夢を見るのである。いろいろな潜在意識が夢になって現れるのである。ちょうどそのように心の中にモヤモヤがあるから迷うのである。分別を起こすのである。心もしいならざれ、お互いの精神が健康であるなら、健康な心理状態であるならば、もやもやと妄想煩悩が出てくるような曖昧な心理状態でなければ、生まれたままの健全な健康な心理状態であるならば、心もしいならざれば万法一如なり、心羅万象がことごとく平等に見える。ありのままがそのまま平等で、いわゆる平等承知で、一如は単念として空寂である。で、心羅万象がことごとく無事で、何を見ても無事で、山も無事、川も無事、柱も無事、障子も無事、天井も無事、畳も無事、万法一如でなければ、是法平等無公儀、この法は平等にして公儀なし。山は高いがまま平等、水は低いがまま平等、花は赤いがまま平等、柳は緑のまま平等でない。万法一如だ。健全な健康な生まれたままの赤子のような心理状態になるならば、何を見ても心羅万象が平等であるから、賢弱はないはずで、贈愛もないはずで、出世したからというて威張ることもなければ、落ちぶれたからというて劣等感を持つこともない。憎むものもなければ特に愛するものもない。ただ贈愛なければ当然として迷惑ない。その当然として迷惑であるところが健康な心理状態でなければなる。一如体現にして骨髄として縁を防せて、その一如というところ、万法一如、心羅万象が差別のままで平等だと、そこは実に有限である。一如体現にして、心羅万象が差別のままで、きれいなものもおれば汚いものもおる、賢い人間もおれば愚かな人間もおる、善人もおれば悪人もおる、それがことごとく平等に見えるということ、実に有限じゃないか。一如体現にして骨髄として縁を奪う。骨髄というのは、山がゴツゴツとしてそびえておるのがゴツである。骨髄、引っ張っても押しても動かんという、その心羅万象が差別のまま平等だということは、花は赤いがまま動かん、しかも平等だ。柳は緑のまま動かん、そこが平等だ。スズメはチューチュー、カラスはカーカー、その一つ一つが差別のまま平等で、 骨児として縁を回す。神羅万象は因縁によって生ずるのである。すべてのものが因縁によって生ずるから、そこに大きいものがあり小さなものがあり、丸いものがあり四角なものがあり、男があり女があり、金持ちがあり貧乏人があり、大臣があり乞食があり、それぞれ因縁によって差別ができるのであるが、その万法一如の世界から見るならば、その因縁を傍じてしまうのだ。因縁を離れてしまうのだから。大臣は大臣のまま一如であり、乞食は乞食のまま五辻として縁を傍ずるのだ。妙へ商人ではないが、一本のすみれの花を見て、この一景草の花、不可思議不可説不可少量なり、この一本のすみれの花が人間の知恵では計り知れんじゃないか、説明もできんじゃないか、これはこのまま仏じゃない、議論の余地はない、比べるものもない、この一本のすみれの花を大きいとも言えねば小さいとも言えん、きれいとも言えん、汚いとも言えん、良いとも言えん、悪いとも言えん、この花がこのまま、このまま不可思議不可説不可少量なり、お互いの知恵分別のほかがて、一如体現骨児として縁を回す、そのまま仏じゃないか。一景相を念じて上六の仏となし、上六の仏を念じて一景相となし、その一如体現のところが分かれば、一本のタンポポの花を差し出して、これが上六の釈迦牟尼世尊だと言えるじゃない。上六の釈迦牟尼世尊を念じて、 そのままそれが一本のすみれの花だと言えるじゃない。一如体現というところが分かるならば、神羅万象ことごとく差別のままが絶対である。絶対のままが差別で、一つとしてこの世の中に粗末にできるものは何にもない。蓮如上人ではないが、塵紙一枚、廊下に落ちた塵紙一枚を仏の恩義の地なりといただいていか、よく見ればなずな花咲く垣根から、道端の垣根の下に咲いておるペンペン草が、そのまま上六の仏で、不可思議不可説不可少量である、一の体現である。そこに指導というもの、大道というものを発見していかなければならない。万法等しく感ずれば起伏自念なり、万法等しく感ずれば、その神羅万象が平等だというのは、こちらの主観が悟れば平等に見ていくの、迷えば差別に見ていくの、迷えば全てのものが対立であり二元的であり、悟れば全てのものが平等で一元である。その万法を等しく感ずれば、 神羅万象がことごとく平等で見えるようならば、九九次年なりで、すべてのものが有限なる本体に立ち返るので、自然に一如の世界に立ち返ることができるのである。神の世界、仏の世界は万法等しく感じなければ、一如でなければ。神は良き者にも悪しき者にも同じく雨を降らせたの。善人も悪人も神の目から見たら平等でなければ、等しく感じなければ、そこで初めて悪人も本来の面目に起伏すること、本来の面目に立ち返ることができるので、弥陀の本願には老少善悪の人を選ばれし、如来様の前には善人も悪人も平等だ、年寄りも若い者も平等だ、金持ちも貧乏人も同じことだ、そう聞かされて初めて善人も自然に起伏し、悪人も自然に起伏し、そのものそのもののあるべき姿に立ち返ることができるのである。善人なおもて往生をとぐ言わんや悪人をや、善人でさえも救われるのだから悪人はなおさら救われる、そう聞かされれば罪悪人に従煩悩至上の悪人が初めて目が覚め、信心をいただくことができるなど、一如の本体に帰って初めて手を合わせて生まれたままの信心に立ち返ることができる、起伏次年なりだ。昔からの物語にある通りだ。ある極道息子を親戚の者が寄って、あんなものを置いといたらうちの恥だから勘当せよ、親たちがなかなか勘当をせんので親戚が集まり、お前たちが甘いからいかん、お前たちが甘いから息子が道楽を覚えた、ああいうものをうちへ置いちゃいかん、もう縁を切れ、親戚が集まって三下り藩を親に書かして、いよいよ藩を押せば息子は感動だと、親戚に責められて親父さんがその三下り藩に藩を押そうとしたら、おふくろさんがちょっと待ってくだされて、お前さんとわしとの間で腹を痛めた子供はあの子一人じゃないか、あの子が道楽して金使ってくれるならわしは満足だ、あの子のために心性が優れておる、私ら夫婦は遍路になって四国へ行っても乞食をして数え立ってもいいから、息子の感動だけはやめてくれて、おふくろが止める。そうしたら障子の外の縁側でガタッと音がしたから、何事かと思って開けてみたら、極道息子が帰ってきた。見ると縁側にしょんぼりと涙こぼして泣いておるか、どうしたか入り、いつ帰ってきたか、いや今夜は親戚会議で俺を感動するということだから、 もし親父さんが判でもしたぐらいなら中へ飛び込んで親父も袋も親戚も皆殺してやろうと思う。刀持って来てここで待ち構えておったが、今のお袋さんの言葉でわしの夢が覚めました。申し訳なかった。これから極道をやめる。息子が改心したという話が昔から。そんなもん、万法等しく感ずれば起伏自念なし、善人も悪人も平等に見ていけるところに悪人が善人に立ち返るのである。それは仏の慈悲であり神の愛であり母親の愛情でなければなる。万法等しく感ずれば起伏自念なし、こちらの主観が真羅万象ことごとく平等に見て、善もなく悪もなく、好きもなく嫌いもなく、損もなく得もなく、勝つもなく負けるもなく、すべてを平等に見ていくならば、起伏自念なり真羅万象そのままが一如の本体に立ち返ることができるであろう。そのゆえんを民すれば奉仕すべからず。そのゆえんは因縁である。そのものそのものの差別があるのは、そのものそのものの因縁があるから、そのものそのものの差別があるの。金持ちになるには金持ちの因縁があり、学者になるには学者の因縁があり、修行が成就するのには成就する因縁がある。成就せんには成就せん因縁がある。その人その人の因縁が差別の世界をこしらえていくのだが、その因縁さえ忘れてしまえば、その因縁さえ捨ててしまえば、すべてが平等じゃない。一つ一つがそのまま天真爛漫じゃない、天真ドクロじゃない、一人一人がそのまま唯我独尊じゃない。因縁さえ捨ててしまえば、一人一人がそのまま絶対であり仏でなければなる。切字一物即不中だ。六祖大師が南岳の絵上に、陰もにし来たる者いかん。そこへやって来たのは何だ、何が来たか。そこへ来たのは誰だ。南岳でございます。そりゃ名前じゃ。そこへ来たのは何じゃ。男でござります。そりゃ姿じゃ。そこへ来たのは何じゃ。坊主でございます。そりゃ形だ。そこへ来たそのものは何者か。南岳の絵上返事ができなく、8年工夫をして初めて返事ができた。切字一物即不中、なんとも言うことのできんやつが参りました。なんとか言うたら皆嘘であります。男でもなければ女でもない、若くもなければ年寄りでもない、バカでもなければ利口でもない、善でもなければ悪でもない、生まれたでもなければ死ぬでもない、なんとも言えんやつが参りました。それでいい。六祖大師が許されたという、そのゆえんを民すれば、因縁を超越すれば、一人一人が奉仕すべからず、天上天下唯我独尊、比べ物のない絶対者ばかりじゃないか。この世の中に侮るべき人もなければ、憎むべき人もなければ、軽んずべき人もない。すべてが平等でなければ、我が心終月に似たり 壁炭起をして高月物の比輪に耐えたるなし我をしていかんがとかしげ物の比輪に耐えたるなし何物も比べ物のない絶対尊厳なものが一人一人の人間でなければ一人一人一つ一つの物質でなければ神羅万象ことごとくそのままが絶対でなければならん。道を破れば道なく死を道ずれば死なし動くととどまるとこれも二元である。すべて二元的な対立がないということを言われるのだ。道を破れば道なく死を道ずれば死なし動くのは波のようなもの水そのものは水そのものは動くものではないはずである。風が吹けば波が動く。その動く波が静まれば波はなくなる。動かん水があるだけ。動くというのは風が吹いたから動いただけで、動くということは動くというものは風が吹かにはないので、波のない静かな水に風が吹けば波が起こってくるのだ。動かんという決まりもない。水というものは動くと決まったものでもなければ動かんと決まったものでもない。この世の中にそういう決まりはないはずで、水がそのまま波であり波がそのまま水である。動くこと動く中に動かんものがあり動かんものの中に動くものがある。動かんと決まったものもなければ動くと決まったものも、道を破れば道なく死を道ずれば死なし、動く中に動かんものがあり動かん中に動くものがある。これが善というものじゃない。おのおの舞がそれだ。能の舞というものはどの一点をとっても動かん、動かんものが動いて待ってくるのが能の舞。動いておる中に動かんものが、座禅が動いておるのが能の舞だという。能の時にかぶる面は能の表は動かない、少しも動かないが、あの動かん面が泣いたり笑ったりする。そこに能の妙味というもの。動かん面が待っておると、泣く時には泣くし笑う時には笑うように見える。動く中に動かんものがあり動かん中に動くものがある。動くと決まったものでもなければ動かんと決まったものでもない。それだったら園児の小声を止めてみよう、動いておる鐘の音を止めてみよう。止めましたなして耳を押さえてきよう。止まりました、聞こえません。耳を押さえて止まるかい。動く中に動かんものを発見しなきゃ。富士山を縛って待ってこい。動かんものが動いてこないか。動くと決まったものでもなければ動かんと決まったものでは 上すでにならず一なんぞしかあらん。動くと動かんと、その二つがないので、動かんものもなければ動くものもない。動くということがあるから動かんということがあり、動かんということがあるから動くということがある。相対的な問題。悟りということがあるから迷いということがあり、迷いがあるから悟りがあるの。迷いだけということはありえない。悟りだけということもありえない。悟りだけだったら悟りもなくなる。憎むことがあるから愛することがあり、愛することがあるから憎むことがある。憎むということがなければ愛ということもありえない。愛することがあるから憎むことがある。楽しみがあるから苦しみがあり、苦しみがありあるから楽しみがある。苦しみと楽しみというものが別物ではない。両すでにならず対立的な感覚であって、二つが対立的にあるというはずのものではない。両すでにならず一なんぞしかあらん。二つがないのだから一つがあるはずはないじゃないか。道がそのまま死であり、死がそのまま道であり、悟りがそのまま迷いであり、迷いがそのまま悟りである。生きることがそのまま死ぬことであり、死ぬことがそのまま生きること。生死がそのまま涅槃であり、涅槃がそのまま生死でなければ、道を破れば道なく、死を道ずれば死なし。両すでにならず一なんぞしかあらん。屈強偶極規則を損せず。そうなってくると、どどのつまり、どどのつまり、なんともなんとも言葉で批判のできんところで、説明のできんところで、そこに指導というものが、大道というものが。大道は言語を絶したものである。屈強偶極規則を損せずで、そういう一つ心境を得得してこなければならない。それにはまず、まず何という手も対立的な意識を捨ててこなければならんだ。一如の世界を一つ味わってこなければ、万法一如の世界を一つ味わってこなければならんが、それを無自というのである。それを無自というのだ。何でも一つ、無自三昧になる。有無を離れて、有無の無にやらず、虚無の絵にやらず。絶対無の世界を一つ、はっきりと自覚して今回やで、さあ待って、一つ骨を割ってもらいます。はい。おはぐうごく、どどのつまりということで、両すでにならず一なんぞしかあらんと、順々として1と2の関係を繰り返し繰り返し説いてこられたのである。両すでにならず一なんぞしかあらん。主観と客観の二つもない。自他は不二だ。自他が不二になるならば、その不二ということもなくなる。両すでにならず一なんぞしかあらん。いわゆる核に行って核を譲る、茶禅一味ということを言うが、自分が お茶の稽古をしておるというううちはまだ未熟である。茶禅一味、我とお茶と一つになれば、我と茶道とが一つになれば、もうそこに茶道もなくなる。我もなければ茶道もなくなる。思いのままにお茶を立ててお茶を飲めばいいということに。茶の湯とはただ茶湯を沸かし茶を立てて飲むばかりなるものとこそして、規則を損せずだ。両すでにならず一なんぞしかあらん。我もなければ客観もないという不二の世界に入るならば、その不二ということもなくなる。屈強偶学だ。どのつまりは自然法にである。ありのままというより仕方が、規則は損せずだ。そこにああでなければならん、こうでなければならんというような決まりはいらんという。孔子が我七十にして心の欲するところに従って範を超えずというのと同じこと。心のままに振る舞って、それが規則にきちっと合っていくなら、もう規則はいらんだ。思いのままに茶を立てることがそのまま作法にかなっておる。作法さえも忘れたところが本当の茶道だと。指導は固きことなき、ただ賢弱を切ろうと。賢弱があってはいかん、贈愛があってはいかん、対立があってはいかん、ああではいかん、こうではいかんと言うてきたけれども、どどのつまりは究極するところは指導部なんだ。賢弱を切ろうということもなくなる。ただ指導部なんだ。このままでやらず、ありのままでやらず、法を傍じて法に合する、核に行って核を譲る。そこまで行って初めて指導と呼ぶことができるのである。戒心平等なれば所作ともにやむて。戒心は心にかなうの。この心は分別の心ではない。仏心である。仏性である。本来の面目である。人々本来の面目にぴったりとかなうならば、神仏竜主上是三無差別。我が心と仏とは別物でない。一切主上の仏心も別物でない。悟りを開くならば、そのままが仏であり、そのままが一切主上で、一切主上がそのまま我である。神仏竜主上是三無差別。そういう心境が戒心である。ぴったり心にかなうなり、仏性にかなうなり。そうなれば何もかも平等で、見るもの聞くもの、神羅万象ことごとく平等で、税法平等無公儀で、この法は平等にして公儀あることなし。そういう心境が一つ開けてくるならば、所作ともにやむだ。所作ともにやむ。なすところがあるというのはもう分別で、そこに意がある。 何かをするという意志があれば、もうそれはわずかにやれば事故不良だ。もうそれは善ではない。いかなるかこれ阻止生来だ。ダルマ大師は何しにインドからシナまで来られたかい。そこにわずかにやれば事故不良だ。シナに仏法を伝えるな。シナの人たちを再度するな。インドからシナへ来るまでには大変なことじゃろう。旅費も用意しなければならん。食料も用意しなければならん。途中で病気になったらいかんから薬も持たねばならん。医者も一人連れて行かねばならん。そういうことになったら事故不良だ。生来いなしだ。ダルマ大師がインドからシナへ来られたけれど、そこに医師はなかった。それが所作ともにやむだ。インドとシナとの距離もなければ、我と主上の距離もなければ、再度をするということもない。フライの層にして来たり、フコの層にして去る。所作ともにやむ。神仏として求むべきものなく、下主上としてどすべきもなし。無さ無意でなければ、無意にしてなさざるなしだ。行くことが行かんことで、座することが座せんか。しゃべることがしゃべらんかと。四十九年一時不節じゃ。戒心平等なれば所作ともにや。信仰指導の胴体に達するならば、戒心平等にして所作ともにや。することがせんことで、せんことがすることだ。よく話すようなやつだ。三味線は心で弾いて手で弾くな。弾かずに弾けよ心静かに。わずかな三味線のような芸道にも、日本の芸道にはそこに善が染み込んで、生活の中に善がある。心で弾いて手で弾くな。心と手が一つになり、心と三味線が一つになり、心と曲が一つになり、戒心平等だ。戒心平等であるならば、所作ともにやむ。弾くことが弾かんことで、弾かんことが弾くことだ。弾かずに弾けよ心静かに。さかに指導の指導無難というところがなければ、戒心平等なれば所作ともにやむ。こぎ上人すれば昇進長直なり。こぎはこの前にあった証券はこぎすというやつ。分別で、ああだろうかこうだろうか、ああでもないこうでもないと。狐が道を横切るのにも、右を見、左を見、前を見、後ろを見てキョロキョロとして、十分見極めてから道を横切る。ああいう姿がこぎ、正見はこぎした。座禅をしたら悟れるだろうか。自分でも検証ができるだろうか。こんなことで一体何になるじゃろうか。騒動によろうか。もうさっさと引き上げて学校の先生にでもなろうか。 ああだろうかこうだろうか、ああでもないこうでもないと考えるやつが媚びだ。そういう媚び常人して、そういううやむやな分別思慮がからりっとなくなって、心の中に一点の思い事もなくなって、からりっとこう青空のごとく心が晴れるならば、正真正直なりて、そこに信念というもの、信心というもの、正しい信心がそこに確立するなり、正直は三昧だと言われるが、そこにはっきりと信心が確立するなり、そこに初めて心が整うのである。心が整う、体を整え、呼吸を整え、心を整える。一日一度は静かに座って、体を整え、呼吸を整え、心を整えましょう。ここに常人をしたところが心の整ったところである。心ほど整えにくいものはね、今深淵と言われる野生の馬のごと、どこへ暴れていくかわからんやつで、この頃の酔っ払い運転みたいなもの、家の中へ寝ておるところへトラックが飛び込んで、あれんまがそれと同じこと、お互いの煩悩妄想は今深淵のごときもので、何をしでかすかわからんやつで、その今深淵のごとき心にしっかり手綱をつけて、手綱を使って脇目を専用に目隠しをして、鞭を持って尻を叩いて馬を整えて行くがごとくに、お互いの心を整えなければならん。よく心へと心が整うならば、ね、安静に人なく安価に馬なきがごと、よく馬を整えることができるならば、馬の上に人もなく人の下に馬もない、安静に人なく安価に馬なし、それが名人の境界。そこが戒心平等なれば所作ともにやむというところ。釈尊のことは常護常部と申し上げる。仏のことを常護常部と申し上げるのは、常護は馬をよく整えられたということ、競馬士が馬を整えることを長女というの、仏のことを常護常部と申し上げ、如来王具小変寺明瞭即前世下世間下無常士常護常部天人士仏世尊、仏の十号だ。法華経の中には如来王具小変寺明瞭即前世世前世政権へ無常し常護常部天人し仏世尊、仏こそ正真正直のお方を申し上げるな。こぎ常人したところが馬ならば、キョロキョロせずにまっすぐに目的地に 走っていくのが長女された馬である。漕ぎ常人すれば正真正直なり。身をも心も仏の肩に投げ捨て、仏の肩より模様されて 生きるというのがそういうところで、正真正直だ。国上人すれば正真正直なりか。一切とどまらざれば記憶すべきなし。その正真の境界調御された心境というものは、少年相続、水の流れるがごとく流れていかなければ、どこにも心が執着をせず、とらわれず、岩もあり木の根もあれど、さらさらと、たださらさらと水は流るる。その水の流るるがごとく前向きで、後ろを振り向かず、左右にとらわれず、どこまでもとどまらずに流れていくならば、記憶すべきなしだ。流れていくそのものが命であるから、何にも記憶すべき必要はない。オウム小十二小五子、まさに重するところのをして、この心を生ず、どっかにも心がとどまらないけれども、その時その時、実に適切な心が生じてくる。記憶せんでもよろしく、その時その時出てくる。お茶の作法は、この次には房さばきをして、この次にはこうして、そんなことを覚えておるうちは茶人じゃない。何もかも忘れてしまって、しかもそこにちゃんと出てくる。一切とどまらざれば記憶すべきことはない。何かを記憶しておったら、どっかへとどまっちまう。記憶しないからとどまらない、とどまらないから記憶する必要がない。お経を読むのでもそうだ。暗記をしたというけれど、何にも記憶しとりゃ、いくらでも何から堪能とらやや出てくる。覚えたなんてことは忘れてやる。ちょっと引っかかるとも出てくる。生存妙相空間根性問題、燃費観音にいくらでも出てる。昔ガサン和尚が独山和尚を連れて東京の千葉というお医者さんのところを興味、燃費観音力が繰り返し繰り返し同じところぐるぐるぐるぐる、まあどうしてもしまいが出てくる。独山和尚が、老子もうやめましょうかって、もうやめとこうやめちゃったってこと。ふっと後ろで誰かブツブツお経なんぞ読まれて、それ聞い取られるってのも出てこない。記憶しとったなら出てくるんじゃん。もう記憶じゃないよ、機械的に出てくるのだ。機械的に覚えたのではない、覚えたことを忘れちまって、それが自然に出てくる。そこに指導を叩きことなし。信仰は功を忘る、年々これ功。心中は中を忘る、年々これ中。佐藤一切も言うて、本当の孝行というものは、孝行するとも思わんのが本当の孝行。年々がこれこうである。少年相続だ。ただ少年相続して、どこにも心が重するところがなければ、記憶せんならんようなものは何にも、道がおのずから出てくる。規則はいらんなで。虚名、古名自称心力を老せ。古名自称だ。この本の方に、古名自念とあるのはこれは間違い。古名自称だ。自ら照らす鏡のごとく、 鏡のごとく鏡の中には何にもない。虚である。しかも、こきたればこ現じ、かんきたればかん現ず、ありのままにはっきり映していく。鏡が何にも考えないけれど、来るものが自然に映るような、そういう心境になるなら、赤子のような心境になるならば、少しも心力を浪せず、頭使うことは何にもない。頭を使ううちは、まだ指導ではない。自然法にありのままになれば、古名辞書だ。男が来れば男を移し、女が来れば女を移し、年寄りが来れば年寄りがを移し、子供が来れば子供を移す。心力を浪せず。子供の方は楽に移すが、変なじじいが来よったから、これ移すの骨が折れるって鏡を言わせる。男の方は何でもないが、女が来るとちょっと移すのに苦労だ。そんなバカなことだ。心力を浪せて、何が来ようがありのまま。向こうさんが移るだけで、こちらは少しも力を浪しない。坂まで行かなければな。歌いの稽古をしても、尺八の稽古をしても、弟子の方は一生懸命になって真っ赤な顔してうなっとるけど、先生の方は淡々として、歌いを歌うとも思わん、尺八を吹くとも思わん、竹を持って竹を忘れる。あの尺八の指を動かすのをいちいち意識してやっとったら尺八吹けるものじゃない。心力を浪せ、ただ楽しんでおればいい。楽しんでおることがそのまま尺八の吹けることで、楽しんでおることがそのまま歌いが上手に歌えることで、楽しんで仕事をすることが一番能率の上がることで、楽しんで座禅をすることが本当の座禅でなければ、古名辞書心力は浪せずだ。本当に指導の到達に達するならば、当年として明白なる境地に達するならば、少しも心を浪することはない。心を浪しないから疲れることがない。毎日が少しも疲れを知らん。そこまでいかなければ、古名辞書心力を浪せず。資料のところ、式場を測りがたし。これはまあ、道元禅師の不感座禅儀のしまいにあるところ。資料亭を資料せよ。資料亭いかんが資料せよ。いわく資料、座禅の妖術なり。何にも思うなり。資料のところだ。何にも思うことのない赤子のような心境になれ。それが座禅の妖術だと。常習の無知だ。常習が無と言われたのは資料のところだ。分別で届かんところ、考えてわからんところ、常習の無地なぞという境地は資料のと。式場を測りがたし、ああだろうかこうだろうかと分別したって届かんところ。思想の届かんところ、周囲の届かんところ。不可思議、不可説、不可症状だ。本来の面目、善を思わず悪を思わざるとき、なこかこれ明星座が本来の面目、不自然不思幕、なこかこれ明星座が本来の面目、 その本来の面目は善も思うてはならん、悪も思うてはならん。そこが本来の面目、非資料のところ。何にも思わない一年の念もないところ、何にも思わぬは仏の稽古なりだ。その何にも思わんという境地が指導の胴体だが、それは色情計りがたしだ。頭で理屈を考えておるうちは無事なぞわかるものじゃない。頭で考えちゃダメだ。無事だけじゃない、どんな考案も頭で考えちゃいかん。脱落新人、新人脱落、祖師方の境界は資料を超えておるのだから、どの考案にしても頭で考えては届くものではない。この方は資料分別の欲下するところにあらずと法華経にも書いてある。仏法というものは頭で考えたり分別して分かることと違うのだ。そのものそのものになりきらなければ分からん。まーっとなりきるよりしょうがない。同じことを何度もやっておるうちに、ははあ、ここだなとコツが分かる。何でもそう。不見尺八がプープー吹いとるうちに吹けるようになる。考えをして分別を捨ててムームー言うておるうちに、ははあ、ここだなと分かるの。色情じゃ分からん、考えちゃ分からん。その中へ自分がはまっていくから分かるの。なりきるから分かるの。資料のところ色情計りがたし、新女北海は棚くじなしだ。その新女北海指導の胴体はだ。新とはもうなきを新という、女とは変わらざるを女という、永遠に変わらない一点の曇りもない世界が真如北海だ。見性の胴体だ。涅槃妙心だ。その真如北海涅槃妙心の世界、指導の真っ只中には、他もなく自なしだ。自もなし、他なく自なし。我もなければ何時もない、我もなければ世界もない。一層平等の世界だ。我がすなわち世界であり、世界がすなわち我である。一足一歳、一歳足一だ。山を見れば山がそのまま我である。川を見ればそのまま川がそのまま我である。新女北海道、山を見れば山が無地、川を見れば川が無地、花を見れば花が無地、鳥を見れば鳥が無地、何を見ても無地に見えてくる。そういう世界が真如北海だ。無地の根源だ。無地の根源、我もなければ他もない。神は三十三天の頂から下は奈落のどん底まで、ぶち抜いた無地じゃ。縦には三世を貫き、横には十方に未輪しておる無地じゃ。それが真如北海だ。そういう真如北海が手に入るならばだ、棚くじなしだ。客観の世界もなければ主観もない、世界もなければ我もない。一層平等、自他の区別のないのが仏の知恵である。自他の区別がないから、そこに 汝自らを愛するがごとく汝の隣人を愛せ。慈悲が出てくる。知恵と慈悲が仏性の尊いだ。指導の真っ只中で、資料のところ式場を計りがたし、その計りがたいところの指導の胴体が真如北海というものであるけ、真如北海は田中地なし、全宇宙をぶち抜いた指導である。そこまで一つ到達してこなければな、真如北海は田中地なしだ。どこに肉まんならん他人があり、どこに特に可愛がらんならん他人がある。他もなく自もなし、一層平等、そういう境界にまで一つ到達するのが指導でなければな。なんという手間も、もう下末である。もう五月の入生までは接心がないのじゃから、そう思って一つ最後の馬力をかけてもらいます。はい。たなく地なしだ。真如北海と宇宙の根源か、宇宙の本体、宗門から言うならば、この一心である、この妙心である、消防現像で、消防現像、涅槃妙心、実相無相、微妙の法門で、実相無相であるから、我もなければ他もないと。主観もなければ、客観もないと。そういう真如北海に一つ徹しなければならんだ。無地の胴体である。神は三十三天の頂から下は奈落のどん底までぶち抜くむでなければなら、縦には三世を貫き、横には十方に見る、そういう無地の本体に徹するならば、我もなく他もなし。急に相応せんと要せば、ただ不二というて、急に相応する。悟りの世界、仏の世界、いわゆる成仏をするというのは、競争の方で言うならば、52位の段階を経て、修行に修行を重ねて初めて仏家菩提を得るのである。そういうことでは、お互い生まれ変わり死に変わりしてもいつ間に合うことやらわからんことで、 急に相応せんと欲せば、根性のうちに、命のあるうちに成仏しておかなれ。その命というやつが明日をも知れんのである。何でも一つ頓悟でないたい。緑祖大師のように人のお経を読むのを聞いて骨面として悟りを開く。頓悟で急に相応せんと発せば、修行をして初めて仏になるのではなくして、本来人が仏性を持っておる。生まれたままがそのまま仏性だと更迭することが急に相応することでなければ、人に南北ありといえども仏性なんぞ南北あらん。ただ不二というで、仏性の世界は南北の別はないと。金持ちも貧乏人も学者も無学者も、身分のあるものもないものもみんな平等である。そう一つ徹しなければならん。国ということが仏法の極意でなければ、由比摩町には日府に訪問という一本が特に設けてあるので、52人の菩薩たちがそれぞれ国ということを説かれ、生きると死ぬとは国であるとか、善と悪とは不二であるとか、迷いと悟りは不二であるとか、仏と凡夫は不二であるとか、生死と涅槃は不二であるとか、菩提と煩悩は不二であるとか、それぞれ不二ということを説かれ、最後に文殊菩薩が言語道断、もう言葉に発することのできんところ、言葉に出したらもう二になる、なんとも言葉の出しようのない、解きようのないところ、言いようのないところが不二であると文殊菩薩がそう言う。ゆいまこじに、あなたはいかがでござるかと言うたら、ゆいまこじが黙ってしまわれ、何にも言われなかった。それこそ言葉に発しないところで、ゆいまの一目雷の私と個人が批評しておるので、何とも言いようのないところ無事三昧だ、何とも言いようのない。我もなければ天地もない、腕もなければ無でもない、その無才もない。そういうところへ一つ皆一度入ってこんというたりというて、何にも言うことはないとばかりに座り込んだのではいか。その家んところ、その家んところを言うてくるところに、善というものがあるので、家んところを言うところに、言葉の微妙というものがある。日本では、言霊の栄える国という、家んところを言うてくるところに、死の妙味というものがある。かつて誰も言わんような名句を吐くから、芭蕉の句がいいという、西行の歌がいいというわけで、一字も一字も直すことはでき、 一時も動かすことができ、しかもそこに立派に言い尽くしておるところ、言葉の妙味というものがあるので、いえいえて、黙っておっちゃいかん、いえいえ、なんとか言わなくちゃ。上州は無と言うたが、人材は勝つと言うたが、言えんところを言うてくるところ、善がなければな、ね、急に相応せんと要せばただ不二という、不二になるから。仏法の妙味は不二にある。念仏を唱えれば、唱えられる仏と唱える我とが不二でなければ。題目を唱えれば題目と我とが不二でなければ。三昧の境地。その不二の境地が分かれば、仏法が分かるはずである。不二なれば皆同じ方眼せずということなし。不二ということが分かるならば、神羅万象ことごとくこの不二の中へ含まれてくるので、何もかも平等で、真に不二の無がわかるならば、この無の中に神羅万象ことごとく含まれて、全宇宙が含まれてくる。何を見ても無でや。山も無ならば川も無。花も無なれば鳥も無。神羅万象ことごとくこの不二の世界の中に含まれんということは、そこが真如北海である。絶対者である。絶対者を自分の外の神や仏におかずして、自分自らがこの絶対を味わってくるところ、仏法というものがあり、善というものがあるので、不二なれば皆同じ方眼せずということなしだ。十方の智者皆この衆にいる。智者というて別に利口者ということではない。般若の智の分かった人で。仏法の分かった者で。三世の諸仏で、十方の諸菩薩で、真に道の分かった者、真に悟りの開けた者、菩提の分かった者は、皆この衆にいるで、この衆で。衆とは、大元ということである。品ではたくさんの川が海へ流れていくことを調整するというの。みんな海へ、川の水は流れて入る。そういう道の大元になるものが衆である。日本では、いろいろな芸事の本家を宗家というな大元で、その大元は、その大元は人々がおのおの自覚しなければ、ね、消防現像涅槃妙思実相無相微妙の法門がこの大元である。不二の妙道がこの大元である。十方の智者は皆この衆にいる。悟りの開けた者、道の分かった者は三世十方の諸仏菩薩もことごとく皆 この衆に入るのだ。この衆とは六祖大師が示されておるごとく、十条以来我がこの衆門は無念をもって衆とする。無念をもって衆とする。無双をもって退とする。無重をもって元とする。それが我が衆で、無念をもって衆とする。何にも思わんということが衆死である。姿のない形のないということが衆死の本体である。どこにも重しないということを元とする。無念というは念において念なきなり、無相というは相において相を離るるない。念を起こしながら念を念にとらわれず、相を表しながらしかも相を離れる。そこが無重ということで、その方しか仏法はないはずで、紙に書かれた法華経が真理でもなければ、華厳経が真理でもない、唯識苦者が真理でもない、人々が無念をもって衆となし、無相をもって体となし、無重をもって元となす。十方の智者はこの衆に入らなければ、直視妊娠検証成仏の衆しかないはずである。衆は即縁にあらず一年万年で、即は縮まるというので、縁は伸びるというので、長いと短いということでは、このお互いの一心涅槃妙心の中には、いわば時間はないので、時間の縮まるということもなければ、時間の伸びるということもない。一年が万年であり、万年が一年である。唯摩経にあるがごとくだ。無量号の時間を一週間に縮めることもできれば、ほんの一瞬を無限の時間に長く見ることもできる。一年万年、即今の刹那の一年の中に無限の時間を法要することができるな。万年がそのまま一年であり、一年がそのまま万年である。三世を貫くというのはそのことで、衆は即縁にあらず一年万年、この世界の無限に等しい時間を、即今の一年の中に収めることができる。即今の一年の中に無限の時間を法要することができる。永遠に生きる。永遠に生きるということは、長い時間ということではね。風生風滅というのは、だらだらといつまででも生きておるということではないはず。刹那の中に永遠の生命がある。 一つの仕事の中に全精神を打ち込んで、過去もなければ未来もない、そこに精神を集中して充実することが永遠に生きることでなければ、今日という一日の中に全精神を打ち込んで力いっぱい生きるということが永遠でなければ、そこが風消風滅である、そこが時間のないところである。日々を充実して生きるということ、刹那を真剣で生きるということ、永遠に生きるということでなければ、この週には時間がないので、三世をぶち抜いておるのがこの週であるから、刹那を充実し、一日を充実し、一生を充実して生きるなら、そこが永遠でなければな。衆は即縁にあらず一年万年、在と不在となく十方目前なり。在というのは目の前、ここである。不在というのは今目に見えん世界である。在と不在となく、こことよそとの別なく、全世界がというか全宇宙がという、全宇宙が十方目前である。刹那の中に無限の時間が入るがごとく、即今のただいま、ここに、この中に全宇宙がこもるので、全宇宙が手のひらの上に乗せて眺められるので、お釈迦様がコンパラゲを念じて示された、そのコンパラゲの中に全宇宙が入るので、愚帝が指一本立てた、その指一本の中に全世界が入るので、あれは空間的だ。時間的には刹那の中に万年があり、空間的には指一本の中に全宇宙が含まれてしまう。そこに上が衆がなければならない。この衆がなければならない。学生は第二同じ境界を猛絶する。極小だ。極小といえば今日ならば原子とか電子とかいうものである。原子とか電子とかいうものを電子顕微鏡か何かで見るならば、今日の学者が研究する極微の世界というものは、その中に原子核というものがあって、その原子核の周りを電子というものが回っておる。その中にまた中間子とかいうものがある。その一番小さな世界を調べていくと、この大宇宙と同じこと、太陽の周りをいろいろな星が回ってるというのと同じこと。大とか小とかいうのは人間の常識が分別するのであって、そういう分別を離れるならば、極小がそのまま極大だ。境界を謀絶するで、その極味の中に全宇宙が入ってしまうのである。 小さいという分別はないはずで、趣味線を持って消しの中にいる、消しの身を趣味線の中に入れる、そういう自由がなければならんという。消しの身を趣味線の中に入れるのは楽のようである。趣味線を消しの中に入れるのは難しい。それが分別である。分別さえ離れれば趣味線を消しの中へ入れることもできなければ、四条数条と決して健康を鈍却する。千が大事、いずれのところよかよりかへ来たら、この一本の杖が量になって全宇宙を飲み込んでしまった。そういう働きがなければ、極小は大に同じ境界を絶すべ、極大は小に同じ偏表は水だ。同じ方で趣味線を消しの身の中に入れてしまったという。神大寺察し来たるに俗米流の大いさのごとしだ。面前に奉公するに失痛笛鼓を打って不審してみよ。そこだ、神大地大宇宙をわしがちょいとつまむと、泡粒ほどのものじゃ、消し粒ほどのものじゃ、面前に奉公するに失痛笛ふっと吹いたらどっか行っちまった。さあみんな探してくれ。六大は小に同じ偏表は水だ。失痛増えた。宇宙がどっか行っちまってなくなっちまう。極大は小に同じ偏表は水。想定してくるならばだ、うわすなわちこれむ、むわすなわちこれうた。これはもう何度か何度か繰り返されてきた対立の言葉である。大はすなわちこれ小、小はすなわちこれ大、真はすなわちこれ猛、猛はすなわちこれ真だ。妙はすなわちこれ暗、暗はすなわちこれ妙だ。愛はすなわちこれ造、造はすなわちこれ愛。すべての対立が相対してくるならば、不二である。不二である。あることがすなわちこれないことであり、ないことがすなわちこれあることである。色はすなわちこれ空であり、空はすなわちこれ色である。悟りはすなわちこれ迷いであり、迷いはすなわちこれ悟りである。何もかもが不二の世界である。そういう心境が一つ分かって、初めて何者にもとらわれないという自由が出てくるのである。その自由を指導は敵ことなしと言われるのである。もし格のごとくならざれば、もし格のごとくならざれば、必ず守ることを用いされた。そういう自由が得られないならばだ、必ず守ることを用いざれ、そこに何かにこだわりを持ってはいかん。仏権があってもいかん、法権があってもいかん、有にとらわれてもいかん、無にとらわれてもいかん。 十条以来我がこの宗門は無念をもって宗とするのである、無双をもって体とするのである。そこに念の守るものがあってもいかず、僧の守るものがあってもいかず、どこかに従してもいかんのである。必ず守ることを用いざれ、大無小十二小五神で、どこにも従しないというか、どこにも従せずして、その時その時の念が出てくる。しかもその念にとらわれないというか、そういう境地が至道無難という境地でなければ、一はすなわち一切、一切はすなわち一だ、一足一切、一切足一だ。絶対者の一がそのまま現象の一切であり、現象の一切が絶対の一である。真如北海の一が真羅万象の一切であり、真羅万象の一切がそのまま真如北海の一で、神がすなわち一切の人類であり、一切の人類がすなわち神だ。昔の日本ならば、天皇の一がすなわち人民の万民であり、万民がそのまま天皇の一だ。こういうのが世間の論理であるが、いわゆる宗教の論理であるが、禅宗の我が宗の一は、宗門のこの一は自己でなければ、自己の一心でなければ、自己の一心がそのまま真羅万象であり、真羅万象がそのまま自己の一心である。想定するならば、我が世界であり、我が人類であり、我が千が大地であり、俺がお前で、お前が俺でなければ、一はすなわち一切、一切はすなわち一、そういう自我でなければ、ね、今日の世の中はそうじゃない。俺は俺、人は人、人生とは自分の幸福をしっかりつかむところだ。これが今の世の中の考え方で、人のことはどうでもいい、自分の幸福をより多くつかむのが人生だ。それだったら、一はすなわち一という人生か、一はすなわち一だ、俺は俺だ、そういう人生観は行き詰まらざるを得、無意味じゃ、数学の方程式にもならんじゃ、一はイコール一、全体主義、共産主義、戦争中の日本、あるいは共産主義であったら全体が大事なんだ。一は全体のためにあるのだから、一の自由は認めない。それだったら一切はすなわち一切で、そこには一というものがない。個人の自由というものは認められない。一切が即一切でも困る、人間が認められない。一が即一でも困る、 社会が認められない、国家が認められない、さあではなくして、やはり一がすなわち一切であり、一切がすなわち一であるところに真理がなければならんである。一というものを自覚するときは、一がそのまま絶対権威で、一切は一の中に入っちまうのだから、独座大有法だ。俺が今ここに座っておることが一番大事だ、一番ありがたい、一番素晴らしい。一切を無視して、そこに一というものの絶対権威を発見して、がそれだけでは困る。その反面は、一というものをすっかり忘却して、一切を実在として、一切を我として、一切を尊重していかなければ、一切がすなわち一だ、人類が我である、みんなが我である、みんなの幸せが我が幸せである、みんなの悲しみが我が悲しみである、一切がすなわち我である。そこにこの一というものの自覚が、いわゆる創造的な主体性でなければ、一切を建設していく、一切を救っていく、労出し場を出す、一切に向かって、そこに創造的な一切を作り出していく、一切を建設していく、より良い社会を建設し、より良い国家を建設していく、そういう働きのある位置でなければ、今日の人生観は消費的人生観、何にも作らない、働くことは嫌い、うまいものを食べたい、きれいな着物が着たい、遊びたい、消費的な主体性で、それでは自己も滅ぼす。